リンがお届けするポッドキャストハカーニュースデイリー、進行の葵です。
ユーマです。よろしくお願いします。
まずは今日のラインナップです。 GPT の5、録画凸最適化の分野で30年来の未解決ギャップを埋めたという話題がハカーニュースで注目を集めています。オープン AI の推論モデル O3 と O4 のミニ向けのコデックスでリセットの早期解除が頻発しているとの報告も。そしてスタックオーバーフローの投稿数減少がパンデミック以前から続いていたとするデータ分析も取り上げられています。
さらに EU が未販売の衣類と靴の廃棄禁止規則を施行。フィラデルフィアでは家主に対し賃貸広告での AI 生成画像の秘密裏の使用を禁じる発表がありました。Google DeepMind と Isomorphic Labs が AI をバイオディフェンスに応用する取り組みも報じられています。
Reddit に投稿されハカーニュースで話題になっている議論を取り上げます。 GPT の5、録画凸最適化の分野で30年来の未解決ギャップを埋めたという内容です。30年来の未解決ギャップですか。具体的にどういう位置づけの成果なんでしょう。投稿によると、本質的に新しい手法を凸機化学や最適化理論において用いたり作り出したりしたわけではないとされています。既存の手法で到達可能な結果を現代の AI 手法が解けるようになったという意味合いだそうです。なるほど。理論的に新しい突破口を開いたというより、既存の到達可能範囲を AI が実際にカバーできるようになったということですね。そうです。そのため数学や理論計算機科学の研究者が不要になるわけではないけれど、低くぶら下がった果実、あるいは中くらいの果実に取り組む意義はなくなるだろうという見解が示されています。低くぶら下がった果実ですか。では人間の研究者はどこで必要とされるんでしょう。線に新規なアプローチが必要な問題でこそ人間が必要とされるだろうと述べられています。既存手法の延長では届かない問題ですね。一方で同じハッカーニュースでは GPT の5、ロクソルが NP 困難な問題を扱ったブログ記事も議論されています。こちらはゴールというプロンプトの効果を検証したものです。記事の筆者は、この問題はまさにゴール効果を調べるために作られたものだ、明言しています。プロンプトの最後にゴールを付与する方法が計画モードを代替するパターンとして日常的に使われているというコメントも寄せられていました。
グラフの見方について読者から指摘もあったようですね。縦軸のラベルが低いほど良いとされているのに、数字の上下が直感と逆に見えるという。
はい。でも実際にはない3万2000が下番、4万が上場に配置されていて、反転はしていないという確認がなされています。見た目の印象と数値の対応をしっかり確認する必要がある事例ですね。
次はオープン AI の推論モデルに関する興味深い観測です。 O3 と O4 のミニの公開ウェブ画面であるショーデックスで利用上限のリセットが頻繁に起きていると報告されています。
コデックスはコードとマークダウンを生成する軽量ウェブツールという位置づけで、もともと1週間あたりの利用上限が設定されています。ハカーニュースのユーザーデニーズ・ビタリーが共有したコデックスのリセッツコムの情報によると、この上限が想定より早く自動的にリセットされる現象が繰り返し観測されているそうです。
アンソロピクのクローについても似たような声が出ていますね。ユーザーユーエンジーは自身のフェイブル、これはクローの制限表示名ですが、その上限が予定より早くリセットされたように見えたとコメントしています。
ただそれに対してズウィリーは、一度だけ起きた、コデックスとは全く違う、返しています。クロード側では散発的な現象にとどまっている可能性がありますね。
さらに別のユーザーペシフィックスペシフィックは、個人向けプロプランでの体験を共有しています。利用状況を確認するコマンドを実行すると、明日リセットと表示されるものの、実際には遮断されず何度も延長リセットされている感触があると。
ドーブイチさんはちというユーザーは、前日にフェイブルで追加利用が必要になる問題が発生していたと指摘し、準備を進めているのではないかと推測しています。上限管理の仕組みに何らかの変更が加えられている可能性を示唆しているようですね。
続いて、スタックオーバーフローの投稿数の推移を示したグラフが話題です。新型コロナウイルスのパンデミック期に一時的な影響が確認できるものの、投稿数の減少傾向自体はそれ以前から存在していたと指摘されています。
この長期的な減少については、スタックオーバーフロー自体がプログラミング情報の標準的な参照元となるという初期設計に起因する面があったという見解が示されています。質問が蓄積されるほど新規投稿の必要性が下がっていく構造ですね。
さらにグラフ上では2023年に入って減少が顕著に加速していることが観察されます。これは AI、特に GPT に代表される大規模言語モデルの普及が影響を及ぼしている可能性が高いと分析されています。
ただし、AI の台頭がなければ減少傾向が停滞、あるいは反転したかもしれないという観測もあり、AI だけが唯一の原因であると断定できない不確実性も合わせて指摘されています。複合的な要因と見るべきでしょう。
パンデミック以前からの構造的な要因、参照元としての完成度の高まり、そして2023年以降の AI の普及、この3つの層で現象を捉える必要がありそうですね。
最後に、EU が未販売の衣類と靴の廃棄を禁止する規則の適用を開始しました。意図的な産業廃棄物の発生抑制を狙った規制です。
ただ、ハカーニュース上では実効性を疑問視する声が上がっています。あるユーザーは、規制を逃れるために製品が海外へ輸送され、現地で有毒な野焼き処理に回される抜け道を懸念しています。
その懸念に対して、別のユーザーは、そのような行為も罰則の対象となりうると指摘しました。そして、制度が機能不全に見えるのはアメリカ型資本主義の欠陥であって、ヨーロッパの目指す方向とは異なると主張しています。
さらにそのユーザーは、地球環境への敬意が人類の前進に不可欠であり、金儲けだけが全てではないとも述べていますね。理念を重視する立場です。
一方で、特定の規制が正しい手段である保証はなく、抜け道や例外の悪用を完全に塞ぐことは極めて困難であるとの指摘もなされています。規制の設計と執行の両面で課題が残るというのがコミュニティの見方のようです。フィラデルフィアのマムダニ市長が、家主に対して賃貸物件の広告に AI 生成画像を秘密裏に使用することを禁じると発表しました。これは、不動産広告での AI の非開示利用が借り手を欺きかねないという懸念を受けた措置です。
なるほど。物件写真に AI 画像を使うけれど、それを明示しないというケースを想定しているんですね。この動きに対してハッカーニュースでは、AV1R というユーザーが、ギャンブルやデート、雇用、広告といった多分野でも AI 利用を断固として禁止すべきだと主張しています。
その理由が印象的でして、私は AI を全面的に信頼しているが、 AI を使う人間は信用していない、述べているんですよね。技術そのものより使う側の問題だという視点です。
興味深いですね。一方で、他のコメントでは線引きを問う声も出ています。例えば、基本的なフォトショップ操作も AI 利用に該当するのかという質問です。さらに、 AI によるデート利用を本当に信用できるのかという疑問も投げかけられました。
フィラデルフィアがあるペンシルベニア州の今回の措置は、各都市や規制当局が消費者保護の観点から物件掲載時の AI コンテンツ使用に対して説明責任を課そうとする流れを示唆していると言えそうです。
続いては、 Google DeepMind とその子会社イサイモーフィクラップスが発表したバイオレジリエンスという取り組みです。 AI をバイオディフェンス、つまり生物学的な脅威に対する防衛に応用するという内容です。
ところがハカニュースでは、この発表に対して株主や利用者から厳しい見方が出ています。 Google がアンソロピクやオープン AI との AI モデル開発競争で遅れを取っているのではないかという批判ですね。
あるコメントは、 Google がモデルの革新で先行できないときに、 AI 安全性や人類滅亡リスクへの警鐘といった、いわば古い学術的アプローチで注目を集めようとしていると指摘しています。
ただ、 AI をバイオ防衛に適用すること自体を歓迎する声もあるんです。取り組みの方向性は評価しつつ、発表のタイミングや背景に疑問を持つという立場のようです。
合わせて、議論の中ではアンソロピクについての見方も示されました。アンソロピクはオープン AI より少ない計算資源とユーザーベースながら、AI 安全性について最も積極的に発言している、注目すべきフロンティアモデル企業だという評価です。
次は、ステファン・ボチンスキー氏が2026年7月18日に公開したブログ記事、ザ・キミ計算モーメントに寄せられたハカニュースのコメントをめぐるやり取りです。
まず、ケイ氏というユーザーが最新の LLM コスト計算ツールの推薦を求めたところ、ひまた411さんという別のユーザーがディープスイートデータカーブとAI とアーティフィシャルアナラシスとAIのパレートフロンティアグラフを提示しました。
するとケイ氏は、そのパレートフロンティアという概念の意味について追加で質問をしています。コストと性能の最適なバランスを示すグラフだと説明されたようですが、もう少し深く理解したかったのでしょうね。
また別のコメントではシントイストというユーザーが、その文章はキミケイさんによって書かれたのか、それともフェイブルという別のツールによるものなのか疑問を呈しました。これに対してパッチングアイクスは AI が書いた文章には全く読めない、応じています。
さらにシュークルというユーザーからは、中国発のモデルにデータを送信することへの抵抗感を示す声も上がっていました。モデルの性能だけでなく、データの送信先に対する関心も高いことが伺えます。
最後はホビーストが予備の Mac Mini M4 でクロードコードを操作させる設定を公開した件です。この環境ではクロードにローカルアカウントの完全な制御を与えているとのことです。
このホビーストはコンテナベースのディスピッチやコーワークと比較しているんですね。コンテナ環境では権限の問題で PDF のダウンロードや読み取りができず、Git 操作でロックファイルの削除に失敗するといった制約があるそうです。
一方で、コンテナを使わない素のクロードコードでは、クルやブドブリューキーを問題なく使用できると報告されています。実用上のかなり大きな違いですね。
回避策として、ターミナルからヘルパーを実行し、作業ディレクトリでクロードを動作させ、コミットファイルを作成するという手法が共有されています。コンテナの制約を回避しつつ、直接的な操作の自由度を得るためのワークアラウンドですね。RCAS部に投稿された論文、公的記録に見る CubesOS のセキュリティについて、著者自らがハッカーニュースで AMA、つまり Ask Me Anything を実施しています。
AMA というのは、コミュニティが直接質問を投げかけられる場ですよね。今回の論文は、CubesOS のセキュリティを公的記録から分析したもののようです。
そうですね。ディスカッションの中で、あるコメント投稿者が面白い視点を提示しています。 CubesOS のアーキテクチャはセキュリティ強化以外の目的にも応用できるのではないかというものです。
具体的にはどういう応用でしょうか？
例えばマイクロソフトオフィスを専用のゲスト環境で動かすといった使い方ですね。 CubesOS はもともとアプリケーションごとに隔離された仮想環境を提供する設計になっていますから、セキュリティ以外の目的でもその隔離機能が役立つ可能性があると。
なるほど。隔離された環境でオフィスを動かせば、ホスト環境への影響を気にせずに使えるというわけですね。
その投稿者はさらに、ハイパーバイザー関連プロジェクトの10年以上にわたる発展を踏まえて、過去のアイデアを再考する価値があるとも述べています。テクノロジーの成熟によって、かつては実用的でなかった構想が現実味を帯びてくるという指摘ですね。
CubesOS の設計思想がセキュリティという枠を超えて再評価される可能性があるというのは興味深い視点です。
論文の著者自身が AMA でコミュニティと直接対話している点も注目ですね。学術的な研究をオープンな場で議論することで、こうした新たな応用の可能性が浮かび上がってくる。
そうですね。研究者がハカニューズのような場で直接フィードバックを受けることで、論文の枠を超えた発展的な議論が生まれているのが面白いです。
では次に Q3 エディットをご紹介します。これは Quake3 のマップをブラウザで直接編集プレイできるレベルエディターです。
Quake3 といえば1999年にリリースされた ID ソフトへの古典的 FPS ですね。そのマップエディターがブラウザで動くというのは驚きです。
そうなんです。 Q3 エディットはラディアントスタイルのレイアウトを採用していて、ブラシおよびパッチ編集、 CSG、地形スカルプティング、エンティティ編集に対応しています。さらにマップファイルを開いて保存することもできます。
CSG というのはコンストラクティブソリッドジオメトリー、ブーリアン演算で形状を作る手法ですね。ブラシ編集とパッチ編集というクエイクマッピングの基本機能も押さえていると。
そして最も注目すべきは、作成したマップを Web サンブリビルドの IO クエイクさんを使ってブラウザ上でそのままプレイできる点です。
エディットしてすぐにプレイできるというのは、マッパーにとって理想的なワークフローですね。ハカーニューズのコメントでは、ビッショップダイナミクスさんがこれは素晴らしいと評しています。
ビッショップダイナミクスさんは合わせて、ファビエン・サングラットによる ID エンジンの解説記事も紹介しています。サングラットさんは ID ソフトウェアへのゲームエンジン内部構造を詳しく解説していることで有名ですね。
またソリーアストロノートさんもブラウザでのプレイ機能に期待を寄せています。インストール不要でクエイク3のマップを遊べるというのはコミュニティにとって大きな魅力でしょう。
ウェブアセンブリでここまでできるようになったというのは、ブラウザ技術の進化を感じさせますね。
続いてはハッカーニュースで話題になったハードコアインディーウェブという投稿です。1日で 100% 独立したサイトを運営するという内容ですね。
バラエティーは知録七子さんは、このサイトがクラウドフレアや GitHub ページでホストされていない点を評価しています。自分でインディペンデントを解くなら、依存先も独立しているべきだ、と。
コンサレイキーさんは、ブレイやネッテリファイを使っているサイトも同様に、真の独立とは言えないのではないかと指摘しています。
一方で、シータ99は知録さんはクラウドフレアについて、海賊版サイトを稼働させ続けている点を評価しているというコメントもありました。クラウドフレイのスタンスに対する見方は様々ですね。
オディ・ゴゴサンさんは GitHub Pages を評価していて、無料でドメインと SSL を提供し、長期的な持続性の見込みがあるため、性的サイトの運用に向いていると述べています。
さらに小雑人さんも GitHub Pages を推奨しつつ、ラズバリーパイでの自宅ホスティングについても執筆していると言及しています。自宅サーバーという選択肢も視野に入れているわけですね。
独立したサイト運営をめぐって、プラットフォームの選択から自宅ホスティングまで、多様なアプローチが議論されているのが印象的です。
という極めて低コストでありながら、完全な独立性を追求するというコンセプト自体が、多くの人の共感を呼んでいるようですね。最後に、トランスクライブッドシューPPというプロジェクトが公開されました。C++で実装された音声認識。文字起こしのライブラリのようです。
ハカーニュースのディスカッションでは、アリクラマンさんが本日の見出しを飾った 500KB の TTS モデルと組み合わせることでフルスタックが見えてくると評価しています。
音声認識と音声合成両方をローカルで動かせれば、確かに強力なフルスタックになりますね。ただズズルルさんはデモの音声がロボット的だと指摘しています。
TTS 側の品質にはまだ課題があるということですね。でも両方を組み合わせるという方向性そのものは評価されていると。
作者のアービン・ローシンさんは、今後より多くの推論がローカルで実行されるようになるとの見通しを示しています。その上で推論の実行を容易にすることが重要だと述べていますね。
それからアービン・ローシンさんは自身の文章について、 AI ではなく自分の口と指から生まれたものであると強調しています。これは AI 生成コンテンツが増える中での意図的な表明でしょう。
ローカル推論の重要性と人間の手による創造の価値、この2つを同時に訴えている点が、トランスクライブと CPP の公開に込められたメッセージなのかもしれません。
音声認識から TTS までを軽量に、かつローカルで実現する方向性は、プライバシーやオフライン対応の観点からも今後注目されそうです。
Goodbye and thanks for all the bike sheds という ACMQ の記事をめぐるハカーニュースの議論で、あるユーザーがプライバシーに関する強い主張を展開しています。
そのユーザーは、プライバシーを法的に侵害可能なプロトコルは日常的に悪用されると指摘しています。具体例として挙げられているのが、スティングレイ。いわゆる IMSI キャッチャーです。
スティングレイによって可能になった法的な悪用の実態として、無実の人々が貧弱な口実で大量に監視されていると、そのユーザーは批判しています。
さらに踏み込んで、最小限の互換性という妥協は存在しないと断言しています。技術的に保障されたプライバシーだけが有効だという立場です。
つまりプロトコル設計の段階で法的手段によってバイパスできる余地を残すこと自体が、日常的な悪用への扉を開くというわけですね。
そうです。スティングレイのような技術が法執行の名目で無関係な人々の通信まで巻き込んで収集している現実を踏まえると、技術的な保証なしのプライバシーは絵に描いた餅だと。
話題を変えて、ハードウェアとソフトウェアの境界に関する別の議論を紹介します。 LG のモニターが Windows アップデートを通じてユーザーの同意なしにソフトウェアを密かにインストールしているとビデオカードズが報じています。
ハカーニュースであるユーザーが自身の Windows 11マシンで前日にまさにその現象が発生したと確認しています。インストールされたソフトウェアはマイクロソフトストアのライブラリからしかアンインストールできなかったそうです。
通常のプログラムの追加と削除からでは削除できないというのは、ユーザーにとってはかなり不透明な体験ですね。
ええ、そしてこの問題は LG だけのものではないようです。別のコメントでは、Razer、Logitech、NVIDIA など、Windows アップデートにドライバーパッケージが受け入れられている他のデバイスメーカーも同様の手法を取っていると指摘されています。
なぜそういうことが起きるのか。あるコメントによると、デバイスメーカー側が要求するため、ドライバーのみのインストールを選べるチェックボックスを設けることは、多くの理由から不可能であるという見解が示されています。
ユーザーがモニターを接続しただけで気づかないうちにソフトウェアが入り、しかもストア経由でしか削除できない。この仕組みが利便性の名のもとに続いているということですね。
さて、今日もたくさんの話題がありましたね。最後に全体を振り返ってみましょう。
そうですね。まず一番の大きな話題は GPT の5.6が凸最適化の分野で30年来の未解決ギャップを埋めたというレディットへの投稿がハカーニュースで注目を集めたことです。本質的に新しい手法を凸幾何学や最適化理論において用いた、あるいは作り出したという点が評価されているようです。
一方でオープン AI のコデックスでは王さんや王よのミニのリセット、つまり上限の早期解除が頻繁に起きているという報告もありましたね。軽量なウェブツールとしての位置づけだけに、この挙動は気になるところです。
スタックオーバーフローの投稿数減少はパンデミック以前からの傾向だというデータも興味深かったです。短期的なコロナの影響だけではなく、もっと長期的な構造変化があるのかもしれません。
EU の未販売衣類靴の廃棄禁止規則も話題になりました。ただハカーニュースでは実効性を疑問視する声があって、規制を逃れるために製品が海外へ輸送されるのではという指摘も出ていました。
フィラデルフィアではギャヌ氏に対する AI 生成画像の非開示利用禁止も発表されました。不動産広告での AI 利用が借り手を欺く懸念への対応ですね。
Google DeepMind とアイサモーピクラブズが AI のバイオディフェンス応用バイオレジリエンスを発表した件もアンソルピクとの関係で株主や利用者からコメントが寄せられていました。
その他にも機密計算に関するブログ記事、 Mac mini M4 でクロードコードを動かすホビーストの試み、 Cubes OS のセキュリティ論文と AMA、 ブラウザで Quake 3マップを編集できる Q3 エディットなど幅広い話題がありました。
低コストでの独立サイト運営、トランスクライブ、 CPP と小型 TTS モデルの組み合わせ機体、ACMQ の記事へのプライバシーに関する議論、 LG モニターの Windows アップデート経由での同意なきソフトウェアインストール報告まで、本当に多岐にわたりましたね。
AI の進歩と課題、コミュニティの変化、規制と実効性、そして個人の工夫まで、今日もテクノロジーの多面性を感じさせるエピソードばかりでした。
それでは今回のエピソードはここまでです。最後までお聞きいただきありがとうございました。次回もまたお会いしましょう。さようなら。